皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫が今回は一人でお届けします。どうぞよろしくお願いします。3月に入って、ずっと担当だったんですけれども、少し気持ち的にはあ春だなと、やっぱり春を楽しみたくなって、私服を買いたいなと思って、古着が好きなので古着屋さんに行くんですけれど、やっぱりなんで古着が好きなのかなってこう見ながら考えた時に、古き良きもの、昔からあって今も続いてる服ってやっぱり丈夫だしずっと使えるんですよね。そういうことを考えてて、どうせ身につけるならずっと使えるものがいいものだし、やっぱりそういうのが好きだな、そういうのをどんどんどんどん、なんだろう、自分の生活の周りに増やしていったら豊かになるんじゃないかなとか、そんなことを考えてました。今日もそんなお話をしていただけるゲストの方をお招きしました。どうぞよろしくお願いします。京都これからラジオではお便り感想などお待ちしております。宛先はメール info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901 075-253-6901。京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。今月3月のこれソンはこれからラジオ毎月2週目のパーソナリティでありシンガーソングライターの竹上久美子さんによるアルバムの中からトリスタン・トゥ・イゾルテです。ではどうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
さて、それでは早速ゲストをお招きしましょう。本日のゲストは株式会社革靴を履いた猫からお二人にお越しいただきました。まずお一人目は代表取締役の魚見さんです。
よろしくお願いします。
そしてもうお一人、お池店の店長藤井さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は雨の中お越しいただいてありがとうございます。
いえいえ、もう近くなので
本当に近くですよね、はい。お店の紹介をまずどのあたりにあるとか、
はい、
お願いします。
はい、青池通りの五湖町と富谷町の間にございまして、お池通りに面した北側にございます。
はい、お池店がオープンしてからは藤井さん何年目になるんでしょう。
お店は2018年の2月に、はい、2年目にお店がなりました。
この2月で2年目に。
そうですね、丸2年を迎えた
と。そうかそうか、はい、3年目になるんですね、はい。この2年間から、そもそも始めるに至ったきっかけから今回はじっくり伺いたいなと思うんですけれども、まずそもそもなんで靴磨きのお店をしようということになったんでしょうか。
長くなるんですけど、もともと龍谷大学に私が通ってまして、
はい、
で大学の中に障害のあるメンバーと学生が一緒に働くカフェ樹林っていう場所がございました、
はい。
でそこで藤井はもともとカフェで働いていて、で学生だった自分だとか他の学生がそこのカフェを盛り上げようというチームノーマライゼーションという学生団体の活動がございまして、
はい、
でその活動に一緒に参画してくれないかと声をかけていただいてカフェに携わったのが最初でした。
は
い、でそこのカフェの活動、はい、一緒にカフェの中で働いていく中で、まあ、カフェの仕事もいいんですけども、より社会に出ていって自ら稼げる仕事を作っていけないかということで靴磨きのプロジェクトがスタートしていったというところですね。
靴磨きだってなった瞬間、きっかけがあったんでしょうか。
そうですね、そこのカフェのパートの店主さんがおられまして、
はい、
その方がずっとカフェで藤井たちが働いてるのを見ていて、その仕事がいいだろうという時に、その京都駅で靴磨きをされた経験があって、その職人さんとお話しされた時に、
はい、
この仕事が彼らにぴったりなんじゃないかということで、靴磨きがいいと思うっていうのを学生の自分たちに伝えてもらって、じゃあもうカフェのおばちゃんがそうやって言うなら、はい、なんか間違いないだろうと思っていて、
はい、
もう最初靴磨きってうんって感じだったんですけど、始めてみようと思って始めました。
ウミさん自身もそのよっしゃそれだってなってたわっていうよりは、はい、人からのそういった言葉があって、
はい、
っていうところなんですね。
そうですね、そのカフェの僕ら尊敬の意味も込めておばちゃんって呼んでるんですけど、
はい、
そのおばちゃんがもう本気でここのカフェを良くしたい、でここから本当に社会に出ていくメンバーを育てていきたいっていうことをずっと話されていて、その方がこのいろいろ彼らの仕事をずっと見ていて靴磨きだって決められたんで、まあ、何かあるんじゃないかなと思ってやってみたって感じです。
ナンパされたのが藤井さん
はい、
どうでした、最初そんなお話を、まあ、魚見さんたちから靴磨きって言われた時に。
そうですね、靴磨きがちょっとなんかできるかなと思ってちょっと嫌なことが嫌と思ったんですけど、
はい、
まあまあなんかどんな学生がいるので、まあ、頑張ろうってしましたね。
でも そこからこのね、京都で靴磨きといえば革靴を履いた猫さんって、やっぱり私はそう思ってますし、そうなるまでの努力というか、すごいもちろん技術もそうですし、なかなか簡単なことではなかったんじゃないかなと思うんですけれども、 どんな風に今に至ったんでしょう。
はい、 最初はその靴磨きがいいんじゃないかということでお話を聞いて、で一番京都駅の靴磨き屋さんに行ったんですよ、
はい、
そしたらその店主さんが大阪の靴磨き専門店ですごく技術をしっかり持っていられる方がいるから、まあ、そこでみっちり学んだ方がいいよということ で、うん、でそこに学生のメンバーが行きまして、で学んで、でもうそこも最初全然靴磨きの世界を全く知らなかったん で、
ね、
どんな世界があるんだろうと思ったら、最初はその靴磨きって路上とか椅子にかけてもらって座ったまま磨くイメージだったんですけども、はい、そこの大阪のお店がそのバーのような雰囲気でカウンターで靴を預かって脱いだ靴を磨くスタイルで、すごくかっこよくて、すごくその靴磨き のイメージがガラッと変わって、でそこから最初難しかったんですけど、まあ、何度も何度も靴を磨いていく中で感覚をつかんでいったというところですね。
今のその店舗も言ってはったイメージのような内装ですよね、は
い、そうですね、そこから経験してやってるので、まあ、そこに当時大岡さんという店主がおられたんですけど、
はい、
まあ、その方が厳しくも愛を持って教育してくれて、それをカフェのメンバーに伝えていって、でそのイメージでずっとやってきたので、今のお店もそれが受け継がれているのかなと思いますね。
藤井さんは実際に、藤井さんもその学ばれて最初は嫌だなと思ってたところから、なんと藤井さんからお店を持ちたいと言ったと聞いております。
はい、
どんな心変わりがあったんでしょうか。
そうですね、お店が持てるのはなんか自分が昔にいろんな百貨店に行った時に、
はい、
なんかこんなお店が あったらいいなと思って、で、まあ、僕はたぶん靴がちょっと、まあ、分からなかったので、このグランドが、それで、まあ、グランドのオペレーターたちに、あ、お店もいいなと思ってしました。
藤井さんからそういったお話を受けて、魚見さんも。
そうですね、藤井が絵を描いてくれたんですよ、靴、はい、こんなお店がいいみたいな。
あ、
で、
はい、
それを見てなんか、まあ、みんなもすごく士気が上がったというか、でいろんな僕たちだけではなくて多くの周りの方もそうやって活躍できる場が、それまでは出張の靴磨きということで企業にお伺いして会議で靴預かって終わったら綺麗になっているっていうサービスやってたんですけど、
はい、
もっと一般の地域の皆さんにも気軽に来ていただける場所が欲しいよねっていうのでスタートしましたね。
やはりその出張であることとお店が店舗が構えられていることっていうのは違いましたか。
どうですか店長。
そうですね、お店は本当に人がいっぱい来てくれるので本当に嬉しいなと思いますね。
行くのと来てくれるのでは印象確かに違いますよね。
そうですね、出張の靴磨きだと、まだ靴磨きをしたことがない人とか靴に関心が低い人とかがたくさんいて、その方に靴磨きどうですかっていうのを提案して会議の間に綺麗にするっていうので磨いたらすごく、靴磨きってこんなに綺麗になるんだみたいな知っていただけるんですね、
はい、
でそこからまたお店に行くよっていう 声をかけていただけるんですけど、お店の方はもう長年靴を使ってる方、靴に愛着を持ってる方とか、もう靴磨きが好きな方とかが多いので、お店でもじっくり靴磨きどういうことをやってるのかを見ていく方が多いなというその違いがありますね。
お店のホームページを見させていただいて、ね、革靴を履いた猫さんのどこまでの光具合でだったりこだわり応えてくれるっていうこと書いてらっしゃって、その靴磨きの奥深さってやっぱりそういうところにあるんだなっていうのを私初めて知りました。お客さんの中でも本当にこだわりのある方、靴によってもこんな磨き方がちょうど靴が美しく見えるっていうのがあるんですよね。そのあたりはどうですか、実際にされてて。
そうですね、靴っていうのは足元を見るので、まあ、一番光ってる靴が本当にいいですと思ったので、うん、それで靴っていうのは大事に履く方も多いので、磨いたら悩持ちして、まあ、なので、はい、 この今雨降ってるの雨の時もの手もあのクリームとら雨の予防になるんで、
うん、防水のクリームと塗って、
そうですね、あの雨の日は特に油分を入れてあげたら、あの、うん、しっかり水が油が水を弾いてくれるので、はい、まあ、そういった加工にあのしたりだとか、あとはもう一度磨いた靴は一生面倒見るっていうのを自分たち師匠から教えられて今やってるんですけども、長く履けるように、うん、あのピカッて光るのも大事ですし、もう一生履けるようにどうしたらいいかっていうのを考えて磨いてますね。
はあ、それは私があの冒頭でもお話ししたこうよく長く使う、ずっと関わっていく、はい、一緒に靴服もそうですけど靴も一緒に成長していくところに導いてくれるんじゃないかなと思いました。
ありがとうございます。
さあ、ここで一曲曲をご紹介したいなと思います。今回はあのご紹介革靴を履いた猫さんからいただいたので紹介いただいていいですか。
はい、あのもともと伏見桃山に事務所があってそこからスタートしたんですけど、はい、そこの商店街でよくかかっていたオブラディオブラダというビートルズの曲です。
京都これからラジオ、本日は革靴を履いた猫の魚見さん、そして店長の藤井さんに来てお話伺っております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの曲がかかっている間にいろいろなお話を伺っておりました。靴磨きだけじゃないんですよね。
そうですね、まあ、今はバッグのケアだとかバッグの補修だとか靴の修理もたくさん来てますし、もうの幅広くあのものが扱われてきてるんじゃないかなと思いますね。うん、
藤井さん、あの藤井さんも店長でもありますけれど職人さんでもいらっしゃるんですよね。
はい、
バッグの補修も藤井さんもされるんですよね。
はい、そうですね、あの僕と、まあ、もう一人の人と一緒に、はい、来ますね。
そのおられるスタッフさんによってもこれが特に得意、磨くのが得意、補修が得意というのはそれぞれ皆さん あるんですね、強みが
ありますね。はい、
藤井さんはその中でもバッグも扱っていただける。
そうですね、藤井は、まあ、まずは靴をしっかりやってもらっていて、
はい、
でもバッグのケアも大丈夫です。
うん、バッグのケアっていうととか補修ってあんまり私イメージがつかない。革靴、特に革製品って丈夫なイメージがあるので、どういったところが具体的に、
はい、あの角の擦れた部分だとかを、
はい、
あの色を補修していくんですけども、まあ、バッグの色って様々ですので、そのクリームを混ぜ合わせてカバーに合う色を作って色を塗って、でただ塗っただけだとまた擦れてしまうので色が抜けないようにまたクリームでかぶせて磨いていくってことをやってますね。
はあ、なんかそういうお話、まあ、靴磨きだけじゃなくてそういうお話を伺っていると長く使っていけるものである、持続可能なものであるって本当にいろんな面からの、まあ、サポートが必要なんだなっていうのを思ったんですけれど、そのあたり、あの立ち上げた時からのコンセプトについても伺いたいなと思うんです。革靴を履いた猫さんの目的コンセプトを改めて伺ってよろしいですか。
はい、あの私たちはあの与え分かち合う存在へっていうのを理念に今活動しているんですけども、
はい、
もういろんな若者が自ら起点となって次の若者に勇気や希望をどんどん与えていく存在になろうというのでチャレンジしていってるんですね。
はい、
で、まあ、私自身もそのカフェのおばちゃんから靴磨きがいいんじゃないかとか、ここのカフェをどんどん若者がどんどん出ていく場にしていきたいっていうことで、まあ、その靴磨きっていう仕事をもらい受けて今スタートして藤井たちとやってきたんですけども、今藤井たちの姿を見て全国から職人になりたいっていう人が集まってきているんですね。
はい、
まあ、その中に神戸とかからもう今回京都に引っ越してここで働きたいって言ってくれたメンバーがこの3月から入ったんですけども、まあ、そうやって藤井たちも与えれる存在にどんどんなっていってもらってなってますし、でまた新しく入ったメンバーもそういった活躍をして次のメンバーに勇気を与えていってもらいたいなと思っています。
恩送りとか、ね、昔からの言葉もありますけれど、まさに体現していらっしゃるなと思いました。
ありがとうございます。
実際に働かれていて、藤井さんもカフェで働かれていた、まあ、それまでと今革靴を履いた猫で働かれていて、何か変わったところありますか？
そうですね、僕と周りの方のコミュニケーションがうまく取れたので、
ああというと、これまでは
話するのがちょっと苦手な部分があったので、はい、で、まあ、コミュニケーションを取ったら、あ、ゆっくりはっきり喋ることが一番、まあ、昔と今比べて変わったなと思いますね。
うん、今日はいない太田さんが革靴履いた猫さんで最近ね靴磨いていただいたんですけれども、 その時におっしゃってました、コミュニケーション、うん、すっごく積極的に取ってくれる、話しかけてくれるから、そういった部分もすごいなと思いましたということをここで今お伝えしておきます。
ありがとうございます。
服もその社会社の理念の中に、なんというか姿勢の中に組み込まれているんでしょうか、コミュニケーション。
あ、そうですね、コミュニケーションというところもやっぱり最初はもう自分は取れないよって言ってたメンバーが多くて、藤井もそうでしたし、まあ、もう他の働いてるメンバーも、もうコミュニケーションがなるべく少ない仕事がいいみたいな感じだったんですけど、でも出張の靴磨きをしていく中で、藤井が僕たちが修行したバーニッシュってお店だったんですけど、ああいうお店みたいなところがいいみたいなとか、もっとコミュニケーションを取りたいっていうところで、お店を持ちたいっていうところにつながってきたので、まあ、そこは大きかったですね。
あと、まあ、ラジオもそうなんですけれど、こう対面のコミュニケーションと、まあ、ラジオという媒体、靴というある意味媒体を介してのコミュニケーションって、やっぱり少しこう違うんじゃないかなって思うところがあって、靴磨き、靴を通したコミュニケーションの、なんというか、その対面とは違う奥深さみたいなところも言葉にしていただいていいですか？
やっぱありますね。その何でしょう、その目の前の靴が本当にどうなっていくかっていうところで、お客さんとその過程を全部見てもらえるので、どうやって綺麗になっていくかっていう、そこがすごく喜んでもらえるポイントですし、なんか僕たち自身も一回磨いた靴ってすごく覚えてるんですよ。で、出張先に行って先に靴とかが置いてあったら、これ誰の靴だとかも分かるようになってきて、で、そしたら、あ、これが今次こういう状態になってるから、もっと長く履いていくためにはこうしなきゃいけないだとか、そういう提案ができたりだとか、ほんと長く寄り添ったコミュニケーションができるようになってきてるんじゃないかなと思いますね。
へえ、ちょっと話それるかもしれないんですけど、その靴を見たら誰のものか分かるっていうところって、どんな歩き方をしてるとか、どんな、まあ、性格までは言わないですけど、そういうところまでこう伝わってくるものってあるんですか？
そうですね、サイズが合ってるかだとか、
はい、
まあここのこの人はここの部分すごく気にされて綺麗に履いてるんだなとかは分かったりしますね。
そういうところも通して、まあ、さっきね藤井さんがおっしゃられていた、雨の日は雨の日のためにこういうコーティングというか仕様にも仕上げるしとか、その人の生活も見えてきそうですね。
そうですね、
はい、藤井さんどうですか？
そうですね、靴磨きって本当になんか喜ぶ方も本当に増えるので、まあなんか僕もなんか嬉しいなと思いますね。
うーん、あと前ね別の時におっしゃられ、海さんがおっしゃられていたのが、すごくこう対等な関係でいられるっていうような言葉が、なんかああそうだなと思って、どうですか合ってますかその言葉？
働いてるスタッフ同士ですかね。
スタッフ同士でもそうですし、はい、多分その靴を磨きを通してお客さんとスタッフの関係も、
はい、そうですね、やっぱり共通の目的が、はい、この靴をきれいにして喜んでもらうっていうところが一つあるので、まあ、そこに向かっていくところではもう関係なく、障害のあるなしにも関係なく、うん、でもう技術で勝負してるので、そこはすごく喜んでもらえ ってるのかなっていうポイントでもありますね。
スタッフさん同士でもその靴っていうところを、まあ、あの目的というか上位概念に置いてらっしゃると、もっとこうした方がいい、こうしていこうみたいなお話もされるんですか？
めちゃくちゃしますね、うん、どう店長？
そうですね、あの、まあ、ヨナあのコミュニケーションの時にあのヨナ分かる靴もあったり、あのヨナことが分かるから本当に僕も学んだと思いますね。
いろんなことが分かるっていうのは、
あの何年履いてるかで質問したら、あの、まあ、ちょっと長く履いてると、
はい、
なので、まあ、すごく、何足持ってるかって言ったら4足持てる方もいるんで、これは本当にすごいと思いますね。
革靴4足
とかもたくさん持ってる方が、はいはい、おられて、
はい、
でまあ、お店に帰ってもあの靴がバーッと並んでますので、
はい、
この靴もっとこうしたらいいんじゃないかっていうのを、磨いた靴であってももう一回磨き直したりだとか、そういうのはよくやりますね。
納得いくまでのその、ね、こだわりが、はい、もういろんみんなのこだわりがあって、はい、作られているんですね。
そうですね、もう毎日激論してますね
喧嘩じゃなくてよかったです、はい今後の、まあ、新しい展開についても伺いたいなと思うんですけれども、今年から新しい展開をされたということで。
そうですね、あの特に今取り組んでるのが、
はい、
あのホテルでの出張サービスというのがすごく増えてまして、
はい、
まあ、これまでは店舗と出張の靴磨きで各企業さんを回らせていただいたんですけども、あの京都とあと大阪の方のホテルにも入ってもらいたいという依頼を受けておりまして、そういった磨ける拠点っていうのがどんどん増えてきているんじゃないかなと思っております。
うん、ありがとうございます。もう一曲あのミュージックブレイク取らせていただいて、その後に今後の展開についても伺いたいなと思います。さてもう一曲ビートルズでお聴きください。どうぞ。はい、それでは最後になりますが、今後革靴を履いた猫さんとして、またお池店としてこうしていきたいなという展開を伺えたらなと思います。まずは魚見さんから。
はい、そうですね、あの藤井たちが本当によく頑張ってくれてまして、であのテレビやこういったラジオに取り上げていただけると、自分も職人になりたいと思って来てくださる方がたくさんおられるんですね、
はい、
でもうそういったメンバーにあの藤井たちが靴磨きを教えてくれたりとかしているんですけど、まあ、この職人の連鎖っていうのをもっと広げていきたいと思っておりまして、でこれこの動きをあの具体的にもっと取り組める場所として、今京都の、二条城の近くの使われてない元体験小学校という場所を日本インクルージョン協会さんというところと連携して、
はい、
あの借りることができたんですね。でそこをあの拠点としてより多くの若者が靴磨きを通して活躍できる場所っていうのを広げていきたいなと思っているところです。
はあ、学び屋がまた復活する予感がしますね。はあ、ありがとうございます。はい、では藤井さんからもお池店としてこうしていきたいなというところ。
そうです、あの、まあ、いろんな、まあ、靴磨きを、まあ、いろんなことを広めて、いろんなおいでに人がいっぱい来てほしいなと思いますね。
うーん、今やはりあのリピーターの方も初めて来られる方も多いですよね、きっと。
はい、
そういった人にもやっぱりリピーターの人にはずっと関わっていけたら、まあ、ラジオ、私がラジオ局でもすごいいいなって思うし、それを、まあ、ラジオやテレビ出られたことを通してお客さんとして来てくれる方っていうのもこれまでご出演されて多かったんじゃないですか？
はい、そうですね。
そういう人にもどんどん来ていただいてね、あの思いごと伝わるところだなと思うので、どんな思いでやってるかというところを広めていってほしいなと私も思いました。
ありがとうございます。
はい、本日はありがとうございました。あの45分間あっという間でしたか？
はい、あっという間ですね。やっと話
せたかな、
はい、話せたかなっていうぐらいで、
はい、
終わりの時間が近づいて感じですね。
ありがとうございました。まだ少し時間があるので、はい、どうでしょう、感想みたいなところもお伺いできたら。
そうですね、今あのリピーターの方というお話もしてくださったんですけども、はい、あの昨日もこれいつものようにやっといてっていう感じでポンと置いていってくださる方とか、もうずっと靴を一足お店に置いてて取りに来るたびに違う靴を預けてくださる方とか、オープンの時からずっと来てる方とかもおられるので、もう10回20回来てる方もたくさんおられるので、はい、もう本当に長く付き合って、お付き合いさせていただいてますし、お店からお店の外から聞こえてくるのは最初は何のお店だろうみたいなよく聞こえてきたんですけど、最近は、
はい、
ドアを開けてるとここ靴磨きのお店だよっていうのをお客さん同士で話してるのが聞こえてくるんですよね。
は
そういったところがすごく嬉しいですし、もっと愛していただけるお店になっていけばなと思っています。
確かに一見外から見るとおしゃれな、ま、カフェか、
はい、
何かそういうインテリアの空間かなとも見えますよね。そんな風に
最初は開店のお花もたくさんあったので、
はい、
花屋さんと思ってる方もおられました
なるほど、はい、で革靴を履いた猫というお店の名前も、
はい、
一見、まあ、言われたら確かに革靴ってなるけど、うん、おとぎ話のような雰囲気の可愛らしいお名前ですよね、
は
い、
そうですね。名前は一緒に活動していたメンバーの一人の同級生が、
はい、
革靴を履いた猫がいいんじゃないかと。でその思いとしてはその長靴を履いた猫という童話が長靴をもらい受けた猫がどんどんチャレンジしていく物語でして、まあ、自分たちは靴磨きとこの革靴をもらい受けてまたチャレンジしていこうということで革靴を履いた猫にしましたね。
もう本当にその名の通りになっていくし、うん、今後も楽しみです。お話を伺えてありがとうございました。
ありがとうございます。
では本日は株式会社革靴を履いた猫代表取締役の魚見さんと小池店店長の藤井さんにお話を伺いました。本日どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日パーソナリティは私藤本薫がお送りしました。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。ちょっと早いけど、
ありがとうございます。嵐山の渡月橋も楽しみだ。